さあ今日はどんなお話からと思ったんですが、はい、先生の特技とでも申しましょうか、さんま焼き師
前回も話しましたよ ね、
認定証が今回お持ちいただいたんで、あるということ
ライセンスですね
戸田市長から正式にね
そうなんですよ。
わこれは相変わらずじゃあ先生さんま焼きは
もっぱら食べるの専門になってますけどまあ去年はなかなかサンマ良かったみたいでしてね、今年もまあ良ければいいなと思っていますけど、なかなか実際にオフィシャルに焼き肉機会はないんですけど、
でも先生に焼かせたらもう一級品ということで
任せてください。
ここは前回の昨年ご出演の時にもご紹介したんですけれど、また新たな許可証を今回カッパ捕獲許可証ということで、
カッパハンターなんですね私。
遠野市の観光協会から正式にこのゴールドの帯は何でしょう。
これは一応運転免許証のような格好してますけども、それ5年連続更新すると、もともと青いカードなんですけども、その部分がゴールドになるんですね。
で今
1年に1度更新なんですけど、これが全部そのカッパのその下にキュウリの絵が描いてあると思うんですけど、
更新履歴
で、更新履歴でそのキュウリの絵が青からゴールドに全部こう変わっていくんですねあとですから3年くらい私通うと全部このキュウリがゴールドになりますよね。そうするとそこの期限が捕まえるまで有効になるんです。
すごいですね何かメリットもあるんですか。
これはその遠野の観光協会にある売店の品物が 5% 割引になるというそういう大特典がついてるんですね。
先生がどんどんカッパになっている様子が写真がね、帽子や背中にもカッパの甲羅を。そう
そうラジオを聞きの方あれじゃないですか、カッパになっていくって言ったらどうも違う見取れてくる
この趣味は先生サンマとともにまたこういうところにも、
とにかくもう好奇心というものだけで動いているようなところがありまして、面白いものを見つけるとついついそういうのにこう首を突っ込みたくなる困った性格です。
いやー素晴らしい。脳神経外科学講座の先生たちお仲間ですとかご家族のご評価評判というのはどうですか。
もう呆れて見てるんで大丈夫ね
患者さんとの距離は縮めてくれますよ ね、
そうですね。患者さんにもこれ実際お見せして見せびらかしたりと
かということで、また新たな一面を見せていただきましたが、
じゃあ
今度とっても真面目なお話の続きということで、脊髄ですか先生。
脊髄ですね、
はい、脊髄刺激療法 SCS について、はい、まずざっと先週のおさらいでどういうものかというところを教えていただいていいですか。
これは、痛みの中でも特に難治性と言われる神経陰性疼痛というものを和らげるための治療法でして、脊髄の触圧覚と言われる鈍い感覚を伝える、脊髄の一番後ろの領域を電気的に刺激してあげることによって、その痛いと感じる、ズキズキ痛いって感じる部位にこう痺れるような感覚を乗せしてあげるような治療法なんですね。あたかもその痛いところを手でさすると痛みが取れてくるような、そういったその現象をうまく利用した治療法といえます。
前回は副作用というところでは、痛い、この刺激に刺激を重ねるからちょっと不快感だわっていう人などは、
中にはいらっしゃいますね、痺れに痺れが乗るので痛しびれの方にはあまり適さないかなというふうに思います。
で逆に言うと効果があったっていう方の声というのは、
いろいろな痛みの表現の仕方は人それぞれなんですが、例えば焼きごてで焼かれるような痛みの方とか、あるいは鷹匠で鷹を飼ってる方いますよね。その方って手にこう分厚いこう毛布みたいなのを巻いて鷹をこう手に乗せますけど、それを素手で鷹の爪でグッとえぐられるような痛みであったりとか、工具でいう万力ってありますね、あれでギリギリと締められるような痛みだとか、荒縄で締められる痛み、そういった痛みの方にはそこがほんわかとあったかくトントントントンってなずさすられてるような痛みにてか感覚に変わるので楽になるっていうような方は多いですね。
では先生、これで痛みから解放されるっていうことになるんでしょうか。
一番この治療法で患者さんによく指導していることは、この治療法に依存しすぎないでねということなんですよ。つまりこの治療法は痛みを半減させることが目標なものであって、言い換えるならば半分の痛みは残るわけですよね。 で最初の頃はものすごい10分の9とかで苦しんでた人が10分の、まあ、5くらいに減るとああ楽になったっていうんですけど、これが1年2年経ってくると10分の5が10分の6になり7になり8になりっていうふうに心理面でどんどんどんどんその依存が出てきてしまって、依存って痛みに対する依存も強くなってくるし、ましてやそれをどんどんどんどん刺激をじゃあ自分でこうやって強めて強めて強めてもっと良くなるはずだ良くなるはずだって言って、でどんどんどんどんこの刺激でなんとかやっていこうっていうふうになっていく人たちも結構いるんですよ。だからそのあまりこれはつかず離れずの遠距離恋愛みたいな感じに使ってねというふうな言い方であったり、あるいはその痛みの砂漠をこう歩いている時にふっと突然現れたオアシスがこの治療法であって、でオアシスっていうのはでも最初はすごく快適で助かったと思うんだけども、そこに長いこと住み着くとおそらくなんか虫も湧いてるだろうし湿度も多いだろうし決して快適な場所ではないというふうに感じてくることも多いと思うんですね。ですから変な話だけどもこれがオアシスで歩き続けるためにはまた痛みの砂漠にちょっと戻ってもらうことも必要なの。痛くなったらまた戻っておいでと、で痛みが少し和らいだらまた頑張っておいでっていう感じのそういう使い方っていうのが非常に大事なものだと思ってまして、これで痛みが完全に良くなるというふうに思っている方が多分誤解される方が多いのかなと思うので、
まさにこう生活の質の向上に貢献してくれる刺激療法だと思うんですが、では実際今回はその刺激療法を深めて伺っていきたいんですが、はい、その刺激の与え方どのようにするのかというところなんですけれども、
その脊髄にはその積み木のようにこう背骨っていうのはこう重なっていますけれども、その場所によって体のどの領域を担当しているかって、その大体領域って決まってるんですね。その高さによってそのしびれ感が乗る場所っていうのが決まってますので、一番痛い場所、体にとって例えば足の太ももであれば太もものあたりのに一致した脊髄の高さまで電極を入れて、そこで電気を弱い電気を流してあげる、こういうような治療法なんですね。
ということは何かリモコンみたいなものを持っているということですね。
これ実際今日ちょっと持ってきたんですけども、これが脊髄 の, そのまあ刺激するためのちょっと電極は今ここにないんですけども、
どうしよう、手のひらに簡単に収まる、
そう入るくらいの小さな薄い3ミリ程度の、3ミリじゃないですね、5ミリ7ミリくらいあるかな程度 の, その厚みの
高さ、そうですね5ミリぐらいで、もう直径でいうと
5センチ、7センチ
ぐらいですね。
これが刺激装置というもので、これをお尻であったりお腹の皮膚の下に埋め込むんですね。でそこからあとは電極がずっとそこにつながるんですけども、実際そこでそのリモコンというものがこちらなんですけども、はい、これは黒い、まあ、ちょっと一昔前の携帯電話くらいですね、スマートフォンちょっと出始めのスマートフォンくらいの大きさですけども、これで自分で刺激の強さを上げたり下げたり入れたり切ったりということができるんですね。これ全部ワイヤレスでできるというようなこういう装置なんですね。
今私が手にしているこの厚さ7ミリ5ミリぐらいで、はいはい、5センチ7センチの長方形、はい、刺激装置、これを埋め込むんですか。
そうです、それは脊髄に埋めるやつじゃなくて、そこから電気が流れるんですね。それ以外に脊髄に埋め込む電極って細長い電極があるんですよ。それを透視室で入れて、で実際その電極のもう一つの端をここにまず皮膚のこう外から出してですね、この白いこの機械につないで、で1週間約1週間試験刺激をするんですよ。で刺激をしてみて、その刺激感が不快に感じないかどうかとか、あるいは肝心 の, その痛みそのものを蹴散らしてくれるかどうか、そういったところを評価をしまして、これをトライアルって言います。このトライアルの期間を経て、それでよし OK と、これは役に立つぞと分かったならば、今先ほどお持ちいただいたこのパルス発生器という刺激装置ですね、これを皮膚の下に埋め込んで実際に電極を皮膚の下でつなぎてしまうと、そういう治療法となります。
全ての患者さんにお勧めしているわけではないんですよね。
そうなんですよ、やっぱりその神経痛は神経痛でもですね、その脊髄刺激療法がよく効く神経痛となかなか効きにくい神経痛というのはやっぱりございます。でよく聞くものの代表としては末梢神経の痛みと言われるもので、 そうですね、代表的なものだと、まあ、例えば腰のヘルニアがあって、そのヘルニアの手術をしたんだけども痛みだけが残っちゃったというような方、そういったような方にも、まあ、使えますし、あるいは何かその血の巡りが悪くてですね、そしてその血の巡りが悪いがゆえの手足の痛みというような、そういったその虚血性の痛み、そういったようなものには非常に効果があると言われております。一方、脊髄を完全にこう断裂してしまうような脊髄損傷ですね、そういうものとか腕の神経引きちぎるというか、まあ、引き抜き損傷というものもあるんですけど、要はその神経の通り道が完全にこう離断されてしまっているような方にはこの治療法は適さないと。もちろんあとは心因性の疼痛といって、まるで神経性の疼痛なんですけども、実は心の方の影を大きく引きずってて痛い痛いって言ってる方にはやはりこれも効かないということになるので、あらかじめどういったタイプの方でこの脊髄神経療法が効くかどうかっていうのは、いろいろなお薬を試しで投与してみて、それに対する反応を見て、でこの方はどうも心因性の要素が強いぞとか、この方は脊髄刺激療法は結構効くかもしれないなというような見極めをつけると、こういうのをドラッグチャレンジテストっていうんですけども、こういったようなものも経て最終的にはトライアルというような、実際に電極埋め込むというような段取りにつなげていくというような方法でやってます。
ということは長い間、まあ、慢性的にどうしてなんだろうこの痛みっていう方々に、うん、効果が発揮できるというか期待されるということですね。
やはりその何でも万能に効くというわけではないので、その辺はしっかりと見極めをつけて、もし効かこの脊髄神経療法だとやっぱりその実際体の中にその異物を入れるわけですから、侵襲が加わるわけですから、そうしなくても済むような方にはそうじゃない治療法を選択するというようなことをしっかりと見極めてやっています。
以前この番組でも痛みについて、この痛み外来でしたでしょうか、はい、先生とお話をしたことがあるんですけど、やはり痛みのメカニズムをしっかりと知って、でいろんないいお薬も出ているということでしたけれども、はい、そういうお薬でも効かない方々に効く場合もあるというか。
そうなんですね。その薬がいろいろな薬、確かに今世の中たくさんあって、その人にとって、まあ、どれが一番いいのかっていうのはいろいろと模索しているというような状況ではあると思うんですけども、いかなるそういった薬をもってしても十分なその除痛っていって痛みを取る効果が期待できないような方も確かにたくさんいらっしゃるんですね、うん、とりわけその神経陰性疼痛というようなものに関してはそういう方が多い、難治性の疼痛ですね、そういった方々に対しては、大体まあ6ヶ月以上さまざまなそういったお薬を使ってみてもあまり十分な効果が期待できないという方には、この脊髄神経療法は試してみる価値はあるというふうに言われております。
はい、一度埋め込むとそれは永遠にということになるんでしょうか。
まあ不思議なもので、一度その入れて一旦痛みのネットワークを少し軽くしてあげると、だんだんその痛みの周期というかそういうのがこう薄らいでいくというか長くなっていくというか、痛くない時間もだんだん長くなってくるという方も中にはいまして、ですから、まあ、かつては頻回に使っていた、自分でオンオフできますので頻回に使っていたんだけども、最近は、まあ、月に1遍 2回くらいで済んでるという方もたくさんいるので面白いものですよね。
ですか、なるほど。入院が必要になるんでしょうか、取り付けるために。
入院はもちろん必要になりまして、治療の流れとしては先ほどお話したようなトライアルというものが約1週間行いまして、はい、そこで効果を判定し、良ければその刺激装置というもの、その薄いその機械を体の皮膚の下に埋め込むわけなんですが、全部で大体2週間から3週間くらいの入院期間で全部を通してやらせてもらっています。
はい、